今日恵みをいただく御言葉はエペソ人への手紙の4章1節から10節です。エペソ人への手紙4章1節から10節、はじめに1節をお読みいたします。さて主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。アメン。それでは お祈りをいたします。愛するイエス様、今日もあなたの御言葉の奥義をこのエペソ書から私たちに与えてください。あなたの御言葉の甘さ、苦さ、髄の髄に至るまで私たちの心の内にその甘さ、苦さ、もろもろの感動を私たちの内に引き起こし、あなたの御言葉に親しみ、それをよく食べて、よく噛んで、そして私たちの血肉とすることができますように、どうか一人一人が今日あなたからの命を豊かに得ることができますように、我らの耳を開いてください。このしもべの唇を開いてください。あなたの命、それによって育まれてますますあなたの似姿へと変えられていく私たち一同でありますように、どうかこれからの時をあなたが祝福してください。すべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。エペソ人への手紙のこの4章からですね、また、一つ物事が変わります。このさてという言葉で4章始まってるんですけども、ギリシャ語でオウン、O-U-N ですね、英語で言うところのオウン、これはそういうわけで、ですから論理の展開がここからあります。そういうわけで、そういうわけでの、そういうわけで、ね、何がそうなのか、それこの1章から3章のことを受けて、そういうわけで、ね、あなた方に私はこれからのことをお勧めしますよ、ね、1章から3章には何が書いてあったか、ね、もう1章のところからもうすでに、私たちはイエス・キリストにあってもう世界の元への始まる前からすでに愛されて、キリストによって私たちはもうシミやシワやそういった類のないものとしてあらかじめ定められていた。もう主の素晴らしい愛によって私たちはもう選ばれていた。そして私たちが神様の優れた力がどれほど素晴らしいものであるのか、またその愛がどれほど素晴らしいものであるのか、それを知る知恵と啓示の霊が与えられますように、キリストの愛の広さ、高さ、長さ、深さがどれほどであるかを、それをあなた方が理解する力が与えられますように、パウロは祈っておりました。で、そういうわけでなんです。そういうわけで、パウロはこの4章で以降何を進めているか、さて主の囚人である私はあなた方に勧めますと、パウロは自分を主の囚人であると告白しています。人に何かを伝えるとき、自分は何々のものである、何々株式会社の社長である私があなた方に命じます、そういう言い方だと、結構な権威づけになるんですけども、パウロのその権威づけは主の囚人という、彼の立ち位置です。実際このエペソ書簡、獄中書簡と呼ばれ、パウロは牢屋の中で書いておりました。権威づけにおいて自分を主の囚人という、これは本当に何にも勝る権威です。皆さんはイエス様のように苦しんでいるでしょうか。何か困難、イエス様の名前を背負っているゆえに、世間から人々からそういう困難を受けたりしてるでしょうか。受けてるとするならば皆さんも幸いです。イエス様の名のゆえに苦しみを受けることは、それは幸いです。なぜならそれはもう皆さんが主の ものであるということ、神の国に属するものであるということを世が敵対しているからですね。神の国の勢力と世の勢力、これ敵対するものです。そして世の人々は神の国のものを迫害するものです。だから皆さんがもし迫害にあってるとするならば、ね、その迫害されていることそのものが皆さんが御国のものであることの証明ですね。だからパウロが、ね、私は主の名のゆえに、ね、囚人となっている、ね、今皆さんが、まあ、何人かの方が英語で黙示録、啓示録のテピリン英語でしてるんですけども、ね、神の言葉とイエスの証とのゆえに、ね、ヨハネはパトモスという島に島流しにされていた、ね、ヨハネも私たちと同じ、ね、主にあっての困難を受けている兄弟姉妹ですから、もし皆さんも主にあって困難を受けて迫害を受けているとするならば、皆さんも神の国のものとして、ね、その一つの印が与えられているわけです。パウロは自分は主の囚人である私は言いました。主の囚人である私はあなた方に勧めます。何を勧めるのか。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。ちょっと日本語ではあまり使わない表現、召されるということ、要するに呼び出しを受けることですね。神様から呼び出しを受けて、ね、神様の側に呼び出された皆さんはその呼び出されにふさわしく歩みなさいということですね。神様から皆さん呼び出されております。であるからには神様に呼び出されたものとしてふさわしく皆さんは歩みなさいということです。どういうふうに歩むか、それが2節、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさい。アーメン。ここで示されていること、まず謙遜。謙遜というと、要するに自分を高めないことです。自分が、ね、何か、その自分の立ち位置にふさわしく取り扱われていないということについて特に文句を言わず、また、この柔和というのは他人の弱さをいたわる、そういう心ですね。人の、不完全さ、それをいたわる心、それが柔和、ね、謙遜、柔和、その限りを尽くし寛容を示し、ね、この寛容というのは自分に対して何か悪が行われた、自分に対して何か不正が行われた時に示す心、ね、どういう心、悪に対して悪に報いない、ね、何か悪を行われた時怒りで返したりしない、ね、ですから、ね、謙遜、要するに自分を高めない、柔和、人の弱さを思いやる、ね、そのいたわる、また寛容を示す、要するに自分に対して悪を行ったとしても恩知らずな仕打ちを受けたとしてもそれに対して寛容、それを示す。そして愛をもって互いに忍び合い、忍ぶということ、前のその3つのキーワードに互いに、本当に共鳴し合っている言葉ですね。忍び合う、愛をもって互いに忍び合う、まあ、ギリシャ語では姉こまい、忍ぶ、ね、姉こまいというんですけども、これ要するにじっとこらえる姿です。じっと、ね、こらえている、その姿ですから、あなた方は互いに謙遜に、そして柔和の限りを尽くし寛容を示し愛をもって互いに忍び合いなさい。パウロはそう進めております。でこの、ね、もう忍耐ですね。この根拠が要するに1章から3章までのところですね。あなた方は愛されています。世界の元に置かれる前からもうすでにキリストにあって選ばれている。もうそんな素晴らしい立ち位置を得ている。キリストからこんなに愛されているんですから、だからあなた方もキリストが皆さんを愛したように、あなた方も互いに愛を持って、ね、謙遜でありなさい。忍耐しなさい。忍び合いなさい。人の弱さをいたわりなさい。人のした悪を思わず、むしろイエス様にあって、ね、じっとこらえなさい。パウロはそういうそのことを1節から3節のところで言ってるんです。 そして3節、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。アメン。平和の絆、この1節2節のその、ね、徳があるならば、聖徒の交わりの中には平和の絆が生まれます。平和ですね。その集いの中、その召し出された者たち、エクレシアの中には陰口とか罵り合いとか、そういったものがない平和の絆の一致が、そのエクレシアの中に生まれるわけです。平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。御霊、あの霊、ザ・スピリット、主の霊です。この主の霊、それによる一致、この御霊、この御霊についての、事柄が、この4節以降のところで、説明があるんですけども、そして御霊の現れもまた多様、多種多様ありますね。コリントの手紙の方に、御霊の賜物の、現れ、異言とか、予言とか諸々の現れがあります。また御霊の実についてはガラテヤ書5章に書いてありますね。愛、喜び、平安などなど、それらの実が実ります。この御霊の一致を熱心にあなた方保ちなさい。あなた方一人一人に御霊が与えられています。だからそれによって、一致を保ちなさい。この御霊の現れはそれぞれ違いますけれども、その御霊をくださる源なるお方は一つだからです。4節、体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。アメン。キリスト者は召し出された、呼び出されました。世の中から、一人だけポンって、つままれた、かいわれ大根のその苗の中から ひとつまみかいわれが引っこ抜かれたように、神様も皆さん、世からですね、罪の世界から、滅びの中から、神様ご自身がつまみ出して、呼び出して、命へと、天へと召し出してくださった、その召しにふさわしく歩むべき。どのようにして、それは謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を尽くしてです。そしてこの御霊の一致を熱心に保ちなさい。この賜物を、くださる源なるお方、神様からの、御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです、皆さんに賜物、それぞれいろいろな、得意分野があります。それら、神様の国を立て上げるために、皆さんそれぞれに与えられたその賜物の源なるお方は一つです。そして体、これキリストの体です。教会、キリストの体、これもまた一つです、世の中には多くの教会というものがありますけれども、でも彼らみんな同じ頭であるキリストを頭としております。そのキリストにあって体は一つなんです。そしてあなた方を召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。何のために呼び出されたか、それ救われるためですね。永遠の命を得るため、またこの邪悪な世の中から贖い出されて、皆さんがこの暗闇の世の中で光として輝いて歩んでいくためです。その召しのもたらした望みが一つであるのと同じです。五節、主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。アーメン、主は唯一なる方、そして信仰、イエス・キリストを信じる信仰においても、そしてバプテスマ、これ、ギリシャ語でいうとこのバプテスマ、それは浸し込みですね、つけ込み、キリストの中につけ込まれ、そして聖霊の中に浸し込まれ、そしてキリストにあって一つとなって、この地上において聖霊からもたらされる賜物を、その計りに応じて私たちはこの地上で働く、それがこの地上に皆さんが今残っている、その理由であり皆さんの務めです。6節、すべてのものの上にあり、 すべてのものを貫き、すべてのものの内におられるすべてのものの父なる神は一つです。アメン。ここでは父なる神様ですね、すべてのものの上にある、すべてのものを貫く。ですから皆さん一人一人の上にあり、そして皆さんが置かれている環境状況、ね、それは一つ一つの上にもあり、そしてそれらのうちに、ね、おられる、それらのを貫いておられる、まあ、英語で言うとこのスルー、ね、何々の中を通る。主は内におられ、外におられ、上におられ、そのすべてのもののを通して現れておられる父なる神様は一つ。ここではね、一つです。一つ一つ、そのことが特に強調されております。だから一致を保ちなさい、ね、あの一節二節のところで飯にふさわしく歩みなさい、謙遜と乳和の鍵を尽くしなさい、寛容を示して愛を持って互いに忍び合いなさい、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。主は一つだからです。バプテスマは一つだからです。父なる神は一つだから、だから皆さんは熱心に一致を保つことに頑張りなさい、そうパウロに勧められているんです。そして7節からのところ、しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。アメン。皆さん一人一人キリストの賜物の計り、ね、それぞれに計り与えられているんです。大元はみんな一つですよ。父なる神様は一つですね。その賜物の源なる方は一つですけど、でも皆さん一人一人にそれぞれの役割、それぞれの、ね、場所、それが父なる神様から分け与えられているんです。一人一人、ね、キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。恵み、ね、本来受けるべきでないものがこんなに素晴らしいものを受けていいんだろうか、そういうのが恵みです。ただで与えられる、それも分不相応なほどの良いものが与えられる、それが恵み、私たちに与えられています。で8節、そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方自身が全てのものを満たすために、もろもろの天よりも高く登られた方なのです。アーメン。ね、ここにおいてこう言われております。この高いところに登られた時、これ下の客室を見ますと詩編の68編の18節の引用だということがわかるんですけども、ちょっとそちらの方を開きます。詩編の68編の18節、この詩編68編、ダビデが、本当に神様が、ね、要するにエホバなる主、神様のその偉大さを褒めたたえ歌ったんですけども、そうですね、ちょっと15節から読んでいきましょうか。詩編68編の15節から、神の山はバシャンの山、峰々の連なる山はバシャンの山、峰々の連なる山々、なぜお前たちは神がその住まいとして望まれたあの山を妬み見るのか。まことに主はとこしえに住まわれる。神の戦車は幾千万と数知れず、主がその中におられる。市内が聖の中にあるように、あなたは意図高きところに登り、囚われた者を虜にし、 人々から貢ぎを受けられました。顔面な者どもからさえも神である主がそこに住まわれるために。アメン。ここの18節が、ね、先ほどのエペソ書でパウロが引用した箇所なんですけども、こちらの方ではエホバなる主、彼が、神様が意図高きところに登られた、そして、囚われたものを虜にし、そして人々から貢ぎ、それらを受けました。しかも顔面なもの、悪どいものどもからさえも神であられる主が、貢ぎを受けられた。神である主がそこに住まわれるためにということなんですけども、では8節の方、エペソの4章の8節のこの引用のところちょっと違うんですね。ここで言われていることは、エペソの4章8節では、高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。で、逆ですね。詩編の方では、ね、囚われ者、意図高きところに登り、これは一致しております。ね、高いところに登られた、これは一致しています。そして、囚われ者を虜にし、ね、多くの捕虜を引き連れた、ここもまた一致しておりますけれども、その次、詩編の方では、ね、人々から貢ぎを受けられた、ね、人々から、要するに、ね、貢ぎを受けた、要するに戦争などで相手を打ち負かして、トリコにして、そして人々から徴収するんですね、貢ぎを。それが詩編の方ですけども、でもエペソ書の方では、ね、逆なんですね。与えられるんです。貢ぎを受けるじゃなく、人々に賜物を分け与えられた。これ逆転しております。ユダヤ的な解釈では、この詩編のこの68編のところ、ね、人々から貢ぎを受けられた、この要するに戦勝国は、ね、その戦争で負けた国々から貢ぎを徴収する、分取り物ですね。で、それの分取り物を分かち合うんです。分取り物を、ね、得たものを分かち合う。だから、ね、このエペソ書の方では人々に賜物を分け与えられた、そういうことではないか、ね、そういうふうに解釈する学者はいるんですけども、でも、ね、エペソ書の方ではイエス様が語られております。確かにエホバなる神様、圧倒的力で勝利をされます。国々を、ね、打ち負かされて捕虜にされます。そして、ね、確かに私たちは神様に対して、ね、服従すること、これが私たちの正しい対応です。神様に自らを捧げる、差し出すこと、それは正しい対応ですけども、でもイエス様はですね、自らが差し出されました、父なる神様に対して。そしてイエス様は、ね、低いところに下られました。低いところに下られて、黄泉にまで下られました、ね、この間イースターでしたけど、その前は受難週、イエス様は十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉にまで下られた。そして三日目によみがえり、高いところに上げられた、ね、パウロはここでこのエペソ書でイエス様が、ね、高いところに登られた、この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということで なくて何でしょう。実にイエス様は十字架の死に至るまで従順されました。だから、ね、私たちもキリストに習うものとして、謙遜と柔和の限りを尽くし、ね、寛容を示して、愛を持って互いに忍び合う、これがキリスト者の本来あるべき姿なんです。そしてイエス様は、ね、低いところに下られた。しかしイエス様は勝利して高く引き上げられ、それも彼はイエス様は多くの捕虜を引き連れ、捕虜とは誰でしょうか。これ皆さんです、ね、皆さん一人一人がキリストの囚人、ね、パウロ自身が主の囚人である一節で、ね、自己紹介しております。皆さんもキリストに囚われて、キリストの虜にされて、キリストの囚人とされて、キリストと共に、ね、天の御国に挙げられるんです、ね、凱旋行列に加えられるんです。皆さんは、ね、この地上からキリストにサレンダーしたものとして、降伏したものとして天に挙げられて、天国に連れて行かれるんです、ね、ローマ帝国、いろいろな国に、ね、戦争を仕掛けて遠征していきました。 そしてローマは、ね、勝ったら捕虜を連れてきました、ね、自分の国の方に。したら彼ら、ね、戦争で任された国の人々がローマの、ね、国の中に入ってローマの中で、ね、その生活をする。それと同じように天の御国においてイエス様が悪魔サタンに支配されているこの暗闇の世界に勝利され、悪魔サタンを打ち負かされた。そして悪魔サタン、暗闇の支配下にある皆さんを、ね、捕虜として引き連れて、天の御国に引き連れて、光の国へと引き連れて、そして皆さんも天国に入れられるんです。そういうわけで、ね、彼は高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた、ね、もはや戦争で任されて分取られる側ではなく、キリストの支配、キリストの権威の中に入っていくならば賜物が与えられるんです。多くの贈り物が、ね、キリストにあって賜物が与えられる。イエス様はもう実に十字架の死に至るまで従順された。下られたんです。まず低いところに。そして10節見ますと、この下られた方自身が全てのものを満たすためにもろもろの天よりも高く昇られた方なのです。
アーメン、
アーメン。私たちはキリストに、ね、捕虜と、キリストの捕虜とされ、そして天の御国に挙げられる、ね、捕虜というと何か分取られる、束縛される、そういうイメージがあるんですけども、キリストの捕虜は、ね、また違うんですね。確かに、ね、世の中的な、ね、快楽とか邪悪なこととか、そういった好き勝手、そうしたものはもう束縛されて縛られてできないんですね。皆さんが、ね、キリストにあってキリストに捕虜とされてるならば、皆さんがいかに悪いことをしようとしても、ね、足がつままれていてできないんですね。引きずり戻されるんです。
アーメン。
そして、ね、悪いことに対して捕虜と、悪いことができない、ね、悪いことに対する自由が束縛されて捕虜とされて、これ幸いなことです。
アーメン、
ね、そんな呪いの技に加担しない、むしろ祝福の技に加担するための捕虜、こんなに素晴らしい素敵なことはないですね。
アーメン。
キリストの捕虜は喜びにあふれ義とされているものです。
アーメン。
そしてさらに賜物が分け与えられるんです。皆さんには一人一人それぞれ違った賜物が分け与えられます、ね、予言するものであるならば予言し、また、ね、進める人は進め、ね、癒しの賜物、もろもろの賜物が皆さんにも与えられます。そしてより優れた賜物を求めなさい、主は言われております。ですから皆さんもより優れた賜物を求めるべきなんですけども、何より求めるべきは、ね、愛であると、パウロはコリント全書で、ね、語っておられますね。だから私たちもこのキリストに習うものとなりなさい。パウロはこの4章の、初めの方で、ね、言ってるわけです。パウロは自分を主の囚人である、その主の囚人である私があなた方に勧めます。その呼び出されにふさわしく歩みなさい、主から呼び出されたあなた方は主から呼び出されたのにふさわしい歩みをしなさい、主に呼び出されたふさわしい歩みというのが、要するに、ね、謙遜、柔和、寛容、愛を持って忍耐する、忍び合う、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保つ、そうして歩んでいくならば、その集い、そのエクレシア、ね、呼び出された者たちの群れ、それはとても祝福されて、さらに栄光から栄光へと主が働く集いになっていくんです。だから皆さんも主にあって一致しましょう。またこの謙遜を保ちましょう。本当に自分が高められることを、それを求めない、ね、自分が、私がこの集いの中で活躍したいんだ、ね、そういう人が一人でもいると、ね、ちょっと乱されてしまいますね。教会においては皆さんイエス様にあって一致すること、自分の栄光を求めるではなく主イエス様の栄光を求めること、主イエス様の栄光のためであるならば、ね、自分が引き下がることも本当に喜びなんですね。またその謙遜を身につけ、柔和の鍵を尽くし、ね、他人の弱さをしっかりと、ね、それいたわること、それをその他人のまたした悪を思わない、その寛容を身につけること。 また愛を持って互いに忍び合う、ね、これのことをしていきなさい。あなた方は御国から召し出された人たちですから、だからそれを身につけなさい。パウロはここで述べているわけです。これがそして祝福のコツであり、ね、そしてさらに多くの賜物が分け与えられるためのコツです。どうか皆さんがこの祝福のコツ、これに従って歩んで、ますます主から愛され、この集いが本当に主から豊かに用いられていく、そのような皆さんであり、そしてこのエクレシアでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
愛するイエス様、私たちがどれほど愛されているか、本当に私たちが知ることを、それを求めます。あなたの愛を知れば知るほど、本当に私たち自身は何者でもない、本当にただあなたがしてくださった、あなたが栄光を受け取られるべきお方である、あなたがこれほどまでに愛されたのであるならば、私も兄弟姉妹よ、またこれから救われるべき命魂たちを愛することができますように、あなたのうめき、それを私たちも自分のうめきとし、あなたのスプランキに染まい、腹渡がちぎれるほどの憐れみ、それも私たちが身につけることができますように、どうか助けてください。そしてますますあなたの似姿として、あなたの似姿が集うこのエクレシア、集い、それとしてどんどん整えていきますように、どうか我ら一同を助けてください、うん、あなたの助け、御霊の力添え必要です。イエスよ助けて、そしてあなたの御国をこの国地上にもたらす働きをなさせてください。
アメン。
今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
それでは今いただきましたこの恵み、このまた導き、この諭し、これに従って私たちも祈りましょう。主からこの賜物が与えられるように、また私たち自身が本当に謙遜と柔和、寛容を自分自身のものとし、また愛を持って忍び合い、平和の絆で結ばれていくことができるように、今それぞれ祈る時を持ちましょう。主よ、あなたが十字架にかかられる直前、その愛を余すところなく示されるゆえに、自ら腰を低くし、たらいに水を張り、弟子たちの足をかがんで洗ってくださり、手ぬぐいで拭かれたことを示されたように、私たちも互いに忍耐の限りを尽くし、謙遜と柔和を身につけ、寛容を示し、愛を持って互いに忍び合うことができますように、兄弟姉妹のした悪を思わず、またそのちょっとした自分に対する被害を、それをつまみ込んで、それを大冗談にあげることなく、兄弟姉妹の弱さを思いやり包み込む、その愛を、またその余裕を私たちが与えられますように、あなたの愛に浸されること、それこそその余裕が与えられるコツです。私たちがあなたの愛の広さ、高さ、長さ、深さがどれほどであるかをますますそう知ることによって、またあなたに愛されているというその充足感、その満足、それに満たされて、あなたからいただいたその愛、それを兄弟姉妹も世に対しても流し出していくことができる私たちでありますように、私たちの中の愛のなさを主よ本当に悲しみます。私たちの中の心の余裕、ゆとりのなさを本当に私たちは 悲しみます。イエス様助けてください。イエス様、そしてあなたの愛の広さ高さ長さ深さをもっともっと知り、愛されているその感覚、満たされているということ、必要は満たされ、あなたに愛され、どこにおいても一人でないということ、この心の健やかさと余裕とゆとり、それによって兄弟姉妹をまた世にあって救われるべき人々を愛することができますように、イエス様は助けてください。
アメン。
今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りします。
アメン。
アメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。アーメン。